こんばんはです。来ました。聞こえてるよなこれ。ですね、今日は全然ですね、なんだ、陸もらったやつとかですね、階段の朗読とかですね、そういうのをやりませんそういうのやりませんで、書きましたけどもですね、今日は雑談でございます。で、何について話すかってことなんですけれども、まあ書きましたようにですね、最近、始めましたですね、艦隊コレクションっていう名前の、まあ略して艦コレっていうゲームがあってですね、これが非常に人気だとで、なんでここまで人気なんだろうということでですね、まあ、とりあえず、まあ、触ってみて、あ、まあこんなもんかっつって、まあ、自分には合わなかったとしてもですね、とりあえず触ってみたら、まあ、一回やればですね、まあ、それについての話が一応できるから、まあ、やってる人が多いんでね、まあ、中身をちょろっと知っとくだけでも、まあ、全く分かりませんということにはならないので、まあ、そういった点でもですね、まあちょろっと触ってみるのもいいかなと思ってやってみたら、面白いでやんのってことでですね、結局始めて、ちょっといつ始めたか忘れちゃいましたけど、でも多分ね3週間ぐらいもやってんじゃないかなと思うんですけど、でこれ結構前からあってるのかな、だから、まあ、3週間というのはもう本当に、まあ、始めて、まあ、大して経ってないんですけども、まあ、それでも3週間触りましたんでね、まだまだ全然その進んでないながらもですね、一応、まあ、多少のその何て言うんだ、流れの方は、まあ多少のね、流れの方は、まあ、分かってきたので、まあ、そういったところから、なんでこれ面白いんだろうっていうところについてですね、ちょっと語りたい語ってみたい。だからやったことない人は、何が面白いのと、いや自分もですね、これ始めるまで、何が面白いのと、結局そのなんだろう、見た目のこの女の子みたいのがこの、砲台だなんだくっつけてですねやってる、この擬人化してるやつのこの絵が、ただそのなんだろう、まあいろんなもん擬人化して、その日本人っていうのは楽しむ人が多いその人種なのかな、わかんないけど、まあ日本人って何でもその擬人化しやすいっていうか、物に魂を宿らせて、その心通わないものについても心通うものだと思っていろいろ扱うっていうことが好きな人種なんだとは思うんですけど、まあ、その中でそういう擬人化が好きで、かつまあこの萌え文化と合わさってですね、まあ、ああいうなんだ、なんか女の子のキャラと戦艦合わせてやってっていうので、まあ、ただそれだけだと思ってるんですよ。だからなんていうの、まあただのキャラゲーっていうんですかねと思って、だからまあゲーム的には別にそんな面白いもんじゃなくて、ただそのそういう女の子のキャラとっていうところだけで、なんか一点突破して、人気がただ出てるだけなのかなと。まあ見たらキャラクターもすごい多いんで、まあ、実際のこのなんだ戦艦だなんだとかそういうのを一応元にしてるっていうか、まあ、その名前を使ってまあキャラクター作ってはいるんで、まあ、100以上、いくつ今いいんだろう、150ぐらいいるのかな まあ、いるんでね、まあ、そういったのでなんか受けてんのかなと思ってたんですけど、まあ、確かにそれもあるんでしょうけど、まあ、やってみたらですね、結構ゲームとして、面白かったところがあって、まあ、それについてちょっと話そうかなと思ってですね来ました。で、ジータレ強みなんですけども、300、おつっす、イサムちゃんこんばんはと、まあ、おつっす、まあ、イサムちゃんではなくはないですけど、こんばんはです。久しぶりの配信ワクテガして聞きますわと、それがこんな雑談でさやせで301、おやったんおこんばんこと、まあ、おやったんじゃないんですけどこんばんこ、会いたかったよと、あざすで、302、おちゃんこんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどこんばんですで、303、こっちの方でとんでもねえデケージが動いてると思って来てみたら、やっぱりイサムじゃねえかと、強えやつと出会えて俺はワクワクするぞこんばんはと、長いで、304、通りすがりのハゲ、ストーンコールドにの頭を洗ってない雑巾で拭いてやったらおっちゃん始まったので、そっち放り出して慌ててきましたと。ストーンコールドにじゃやばいじゃないか、これ。スタナークラウで、305、ミイラ鳥がミイラにって書いてあるんですけど、別にミイラ鳥、まあどうなんでしょう。で、306、ですね、おっちゃん来てたらこんばんはと、もおっちゃんじゃないですけど来ました、こんばんはです、ちょっと出遅れたけど今から聞くわと、まあ、全然わかんない人にはわかんない話するんでですね、つまんねえって思ったら普通に切ってもらって、全然今日はですね階段朗読とは何もしやせんので普通に雑談でございます。で、ですねと307、 おっちゃん生きてたんだ安心したと、まあ、生きてますよね、普通にツイッターでつぶやいてますん で、308、カンコレのことばっかだけど、で、308、アーカイブは聞いてたけどおっちゃんの放送を生で聞くのは4年ぶりだと、まあ、それはたまたま4年ぶりに、タイミングがあったということで、アザースで、それがこんなのですいませんで、309、カンコレって角川がやってるんでしょうと、知らないてかね、そういったとこはあんまり興味がないっていうか、どうでもいいっていう感じで、角川好きのおっちゃんがハマるのは理にかなってますと。あ、そうなのか。で、310、おっちゃんがカンコレよりダークソウル2だよと。ダークソウル2、やりますよ、やりますよっていうか予約したんだけど、だからやりますよっつってね、やってないゲームがいくつかあってやばいんですけど。で、311、イサムさんダークソウル2やんのと、やるつもりでもう予約してんですけど、はい、というわけでですね、まあ、カンコレなんですが、ですね、まあ、カンコレって何ぞやということなんですけども、まあなんて言うんですかね、とりあえず実際その日本にあったとっていうのかな、今でもある、まあ、そういった名前のついてるそのカン、そのなんつうの、戦艦ではないだろうけど、そのなんかイージス艦とかいろいろありますよね、ああいうじゃあそういうので実際今でもその名前がくっついてるやつあるんでしょうけど、まあ、とりあえず、実際にその歴史上あったこの、まあ、空母とか、まあ、駆逐艦とか戦艦とかありますけど、まあ、そういった名前をそのまま使ってですね、まあ、一応、その史実からまあ多少拾ってるのかね、これ拾ってんすかね、まあ、いろんな、まあ、イラストレーターさんがそれについて、まあ、キャラクターの絵を描いてですね、まあ、ある程度そのパラメーター振ってですね一つの舞台にその 6体って言ったらいいのかな、まあ、6人、うん、まあ、とにかく、6人編成でその舞台を組んでですね、クエストクリアしていくような、まあ、ゲームではあるんですけども、で各その戦艦なりそのなんだそういうものが擬人化されてて、まあ、分かんない人は見てもらったら分かるんですけど、まあ、女の子のキャラが書いてあって、そこになんか砲台だなんだくっついてるキャラクターが書かれてるんですよ。で、まあ、さっき言ったように最初、まあ、これなんとにかく、まあ、実際人気なんですけど、なんで人気なのかっていうところで、まあ、このキャラクターだけの一点突破のやつかと思ってたんですけども、そうではなくてないなと思って、まあ、やってるうちにね、うん、 最初、まあ、なんじゃこりゃと、まあ、やっぱそういう系なのかなと、まあ、実際その声が声を声優さんが当てててなんかいろいろ喋るんですけどポロポロっとで、そういったのに対して惹かれる人っていうのももちろんいて、であとそのそれプラス軍オタの人とかも来るのかな、やっぱりまあプラスアルファでやっぱりそういったところに興味がある人も来るんだろうし、まあ、実際にそのなんだろう戦艦とかそういったのがあった、まあ、有名なところだと戦艦ヤマトとかありますけど、まあ、そういったのはそのなんだろうあんまり詳しくなくても戦艦ヤマトぐらいだったらあの知ってると思うんですけど、自分もあの別にこのゲームやるやらない関わらず知ってましたね、そんぐらいは名前だけだけどね、まあ、そういったキャラクターとかがいるんですけど、でそれぞれそのパラメーターがあって、例えばその耐久力があったりとか走行で回避能力があったりとか火力とか、まあまあ、対空とかいろいろあるんですけど、まあ、そういったあのパラメータがまあ普通のゲーム他のゲームと同じようにまあそういうパラメータがあって各、キャラクターごとに、まあ、ある程度戦艦っていうのはある程度強い、部類に入るので、まあ、かなり火力の高いステータスになってたりとか、駆逐艦っていうのは自分もこのゲームやるまで対してそのなんだろう駆逐艦って何っていう未だに対して分かってませんけど、とりあえずなんかあんまり大きくないのかなっていうとりあえず耐久力が低くてそのなんかスピードがあって回避が高くて火力があまりないけどみたいなのとか、でもまあ燃費はいいですみたいなとか、まあ空母とかね、まあいろいろあるわけですわ。でこれそういう要素を取っ払ってもはっきり言って自分これ面白いと思ってて、このゲーム結構なんだろうなはっきりしないところが多いんですよ。何かっていうと例えば、これあとこのゲーム基本的になんだろうな無料で、まあ、できるんですけど、あんまりそのなんだろう金を別にぶっ込む必要はなくて、それでまったりと普通にできますね、自分一銭もかけてないですけど普通になんだろう楽しめてるんで、よほどガツガツやらない限りは多分まったりとできるんじゃないかなと思うんですけど、だからお金をかけるほど、ガツガツよほどガツガツしやんなければ多分、まあ、後半とかどうなのか分かんないけど自分が今やってる限りでは、まあ、お金は別に全然いらなそうだなっていう感じではあります。うん、1日張り付いてやってたりしたら別なんだろうけど、自分は別にそういう風にやってるわけじゃないんで、まあその点はまあ楽なのかなっていう感じなんですけど、でまあそういったそのキャラクターがいて、で最初はなんか本当にあんまり強くない、そういうなんだろうな、まあ耐久力とかもあんまりないようなので構成されたチームで行かなきゃいけないんですけども、なかなかこれ面白いのがなんて言うんだろうな、あまり公にしてない、要素っていうのが結構パラパラとあって、攻略サイトでもこうだろう的なもので、具体的になんだろうな言い切れないっていう要素がね、ところどころにあるんですよ。だから、まあ、確かに耐久力高いとか火力が高いっていうのは、まあ、実際、まあ、攻撃力とかその耐久力っていうのはまああるんですけども、具体的にその、まあ、ダメージの計算式とかそういったのは確かなかったような、あったかな。で空母っていうのは、まあ、空母っていうぐらいなんで まあいろいろ戦闘機とかをですね積んだりできるんですけど、また装備関連も結構いろいろ、実際のそのなんだ装備、装備っていうんですかね、まあ、例えばですね装備っていうのも見ると、またねこれもね、好きな人は好きなんだろうなっていうのでもう 細かいっていうか、15.5センチ、3連装砲とかですね、 20.3 センチ連装砲とかね、まあ、実際にそういう連装砲とか、まあ、35.6 センチ連装砲とかですね、まあ、自分も最初はなんだろう、まあ、とりあえず数字がでけえ方が口径がでかいから威力が高いっていうのはなんとなくわかるんですけど、なんか細かっていう、うん、でいろいろ対空なんかね手法だったりとか副法魚雷とかね、なんかいろいろあるんですよ。電端って言って、レーダーの意味、これ電子探知機、違う いいのかな、これな電端って何の略だっけ電気の電に、まあ、探偵の探なんですけど、探すなんですけど、まあ、レーダーですねとかですね、まあ、そういった装備があって、でもそれをまあいろいろ、うまく組み合わせて装備するとまたそれでいろいろ効果が違ってきたりするんですけども、なかなかねこの辺の組み合わせも結構ねいろいろあってですね、具体的にまあある程度こうした方がいいよ的なものはあるんだけど、まあそこまで鉄板っていうほどの鉄板はあんまりないのかな。まあでも実際鉄板っていうところまで持ってくにはまたそれは一つハードルがあって、一つ二つのハードルがあって、電波探知機か、うん、そうかっていうのがあってですね、なかなかまあ装備関連もですね、まあ大きい艦ほどそれだけその口径のでかい手法が取り付けられたりとかいろいろするんですけど、まあそういったので火力が変わったりとか、まあそういったのもあって、でなんとなくまあ戦艦とかで固めればただ強いんじゃねえのって思うんですけど、戦艦で固めちゃうとですね、なんか燃料ととかなんかそういうのをミッションこなしていくと消費するんですけど、消費量がバカでかくて、ミッション回せなくて、まあそれだけで組むのはなかなか、まあ序盤とかだと、特にまあ序盤とかは戦艦出てこないんですけど、そういうのを回しにくいなとかですね、そうするとその燃費のいいやつで固めようかなっていうと、またそれはそれでなかなか攻撃力がちょっと足んないかなっていうのがあったりとかいろいろするんですけども、でこのゲームですね、その普通にまあ戦闘入ると陣形を選んだりとかするんですけど、その陣形もなんか、これ何個あるんだっけな、最初陣形も意味わかんなくて5つの陣形があるんですけども、その陣形もですね、まあ、最初そのまあ6つのキャラでですねチーム組めるって言ったんですけど、まあそのチーム組んだ時にですね、どういう風なまあ配置にするかと、配置っていうかまあそのまま陣形なんですけど、まっすぐその縦に並ぶのがいいのか、横に並ぶのがいいのか、2列の縦に並ぶの方がいいのかとかですね、十字に組むの方がいいのかとかですね、あって調べてみるとですね、これもいろいろそのなんだろう、ああした方がいい、こうした方がいいんじゃないかっていうのがあって、じゃないかで止まってるんですよね。具体的に、まあ、ある程度こうなんでしょうっていうのはいろいろ検証されて出てきてはいるんですけども、はっきりとこれについてはこうというふうには言い切れてないところが面白くて何だろうな、なんかねまだねちょっとねマスクかかってて見えてない部分があって、その辺がねなんかいろいろ何だろうな、 やり込む人にとってはまたゲームとして面白いのかなというところですね。こっちの方がいいのかな、あっちの方がいいのかなって、まあ、ある程度こうした方がいいのかなって見えてくるんですけど、具体的にでもなんかはっきりと言いにくいみたいな、いうところがちょっとあったりとかします。で、さらにですね、まあ、このゲーム、デイリークエストみたいなのがあって、毎日毎日そのあれ何時だっけな、5時朝の5時ぐらいで更新されるのかな。でその簡単なそのあのクエストみたいのがあって、それを回すことでその、課金アイテムっていうんですかね、まあ、お金を払って買うようなアイテムがポロポロポロポロ手に入るというのがあって、だから変な話、それだけを毎日、まあ、それだけでも回してるだけでも、うーん、そのアイテムがポロポロポロポロ手に入ってくるん で燃料とかバンバン入ってくるんで、まあ、それなりに遊べると、それだけでも。でゲームしてない時に勝手にその燃料だなんだっていうのがある程度その決められた、まあ、マックス値まで勝手に増えていくっていうのがあるので、まあさっき言ったガツガツやってなければまったりと遊べるっていうのはそういったところで、なかなかまあゆったりまったりやるにはいいのかなという感じですね。まあ、よくあるスマホゲーとか、まあ、そういったのもそうですけども。で、まあ、そういう風なゲームで、まあ、6人チーム組んでですね、そうやってやるんですけども、戦闘も結構思ったよりも、ただね、自分バシバシ、まあ、確かに打ち合うんですけども、いろいろその結構細かく考えられてて、戦闘入ってからまず、まあ、潜水艦を自分がまだ取ってないんで、その辺の流れっていうのがあんまりよく分かってないんですけども、とにかくね、タイプも結構いろいろあって、さっき言ったその戦艦とか駆逐艦っていうのがあったりとかするんですけど、軽巡洋艦とか重巡洋艦とか、なんだっけ、で空母も正規空母と、これなんだっけ、軽空母でいいの、これ軽いの空母とか、あとね、なんかね、とにかくすげえいろいろ思ったよりこんなあんだっていうぐらいあって、で水上時母艦とかもあるのか、水上母艦だっけとか、あとね、あとなんだっけ、装甲母艦っていうのもあったっけ、なんかねいろいろ種類あって、でその種類ごとに一応ちょっとなんていうのかな、やっぱりあの 癖というか特徴があるんですよね。うん、でそれぞれの、装備もこうした方がいい、ああした方がいいっていう、ある程度のそのなんていうのかな、まあ、攻略サイト見てるといろいろあって、だってもうね、従来装巡洋艦とかね、まあ雷装ってまあなんだ、魚雷がバシバシなんかかなり強いですよみたいな雷装巡洋艦とかね、あと航空巡洋艦、航空戦艦、だからいっぱいあるんですよ、なんか潜水艦もあるしね。でそれぞれなんかいろいろその面白いところがあって、だからね、自分はもうなんだろう、別にこれキャラクター絵があることで、まあそういった層も呼び込めるんですけど、まあ、別にそこなくてもなんかそれなりに面白いなあっていうのはそういったところで、まあそのキャラクター、その擬人化することで、まあなんだろう、戦艦っていう感じではなくて、なんかのキャラクターを育ててる感っていうのはあるから、まあ育てゲーみたいになるんで、アプローチっていうか、ちょっとまあゴツゴツした感じじゃなくて、そういう女の子のキャラを育ててるみたいなのに変わるから、まあそっちの方でまた人気にはなるのかなというのはあるんですけども、で面白いのが各その、キャラクターのそういう絵があるもんですから、はっきり言って性能だけそうやって見てたら、多分戦艦とか空母とか だけで組む方が多分強いんですよ普通に。まあもちろんさっき言ったようにその燃料食ったりとかですねするんで簡単にそのミッションガンガン回せるかというと回せないんですけど、まあ、単純にそのガチンコでやり合うだけで勝ちなさいよっていう点だけで言えばおそらく普通にその耐久力だ火力だの高い戦艦だなんだでガチガチに固めれば多分強いんだと思うんですけど、そういったことをしない人が多いはずで、なんで実際そのなんだろうあの、まあ、自分も まだガチガチに固められるような状態じゃないんである程度その今揃えられる中でどうしたらいいかなっていうのを考えてるのもまた面白いんですけどそのゲームとしてね。で自分の場合比較的あの性能重視でいくんでその中で、性能のいいやつっていうんで集めてバランス考えながら組み立てるのが面白くてやってるんですけど、あの攻略サイト見ると、まあ、そのキャラクター一覧みたいのがあってで、あ、またそのキャラクターもそのなんだろうレベルがあってそのレベルアップしていくわけなんですけど、で、まあ、キャラクターごとにマックスの値っていうのがあって、まあ、火力は例えば50までしかいきませんよとかね、まあ、そういったのである程度キャップを作ってるんですけどだからなんだろう戦艦以上の火力を持つその駆逐艦はいないとかね、まあ、実際いるのかもしれないけど、まあ、例えばそういう風な感じで、いくら育ててもそっちにはさすがに勝てませんよとか、まあ、そういったのがある中でだそう考えるとさっき言ったようにガチガチにその固めた方が普通に強いんじゃないのと思うんだけどあえてそこを選ばない人たちが多い理由っていうのがあのこのゲームさっき言ったようにそのキャラクターごとにそうやってあキャラクターごとにっていうかその戦艦とかねそういったのが、まあ、女の子のキャラクターで書かれてるんですけどあの性能関係なしにそのキャラクターの 絵が好きだという人はもう性能関係なしにそれを頑張って育ててる人が多くて多いようであのなんだろう全然弱いんですよあの性能で言ったらなんでこいつをっていうのがあるんですけどそれを頑張ってあの育ててる人たちっていうのがなんか結構いるみたいでそのキャラクターのページに飛ぶとまあ、キャラクター の, そのステータスとかいろいろ書いてあって、まあ、ある程度のレベルに行くと、例えばなんて言うんだろ う戦艦ヤマトだったら戦艦ヤマトの海っていうその改めっていう字になって、まあ、あさらに強くなったりとか、するっていう、まあ、システムがあるんですけどだから例えば50レベルまで上げたら下位っていうのになりますよっつったら頑張ってよしこいつ50まで上げようとかねなるわけなんですけどで、はっきり言って本当にその強くないやつは頑張って育てても全然強くならないんですよ。なんでこいつ育ててんのとゲーム的だけにで見たらね性能的には全然いかなくてもうただ数字だけ見てたらこんなのを育ててたって全然強くなんないじゃんというのが多々いるんですけどもそれをですね、まあ、この擬人化したことによってですねそのキャラクターの絵が好きだ絵というか、まあ、そのキャラクターが好きなのかなが好きだっていうことで頑張って育ててる人たちっていうのがたくさんいるみたいで、で、このゲーム、いろいろ見てたらですね、99レベルまで上げると、そのキャラクターと結婚ができると、でそうするとなんか性能がまた一つ、外れてその上の方に行くらしいんですけど上の方に行くっつってもたかが知れてるんですけど、まあ、でもそこがまたいいらしくて、そこを目指してですねやってる人たちが多いみたい。各ページを見てもねなんかどんなキャラクターにもそのキャラクターを99に上げてる人っていうのがいるっぽくて、 なんかすげえなと思いましたけど、もう全然もう、あのなんだろう、もうミッション進めると勝手にあのキャラクターが手に入ったりするんですけど、もうポロポロポロポロ手に入るやつで、しかも全然強くないやつでも、そのキャラクターが好きで頑張って育ててる人っていうのがいるようで、で99レベルまで上げるっていうのは相当大変なんですよ。これ自分やってて思うけど、自分今一番強くてもう確か45レベルとかなんで、まあ、3週間やってそんなもんですから、でこっからどんどん上がりにくくなるでしょうから、すごい大変なんだと思うんですけどそれをですね頑張って、だからなんて言うんだろう、ドラクエでスライムベスが好きだということで、スライムベスを頑張って99レベルまで上げてるみたいな、なんでそいつをそこまで上げてんだみたいないう感じのその人がいてですね、なかなかで あらゆるキャラクター、その少なからずそういう人がいるのかな、なんかパーッと見ててもいるっぽいんですよね99まで上げてる人が。でだから、まあ、いろんなイラストレーターさんがいろんなキャラクターを描いてるんで、まあその自分の好みのキャラっていうのがいるんですかね、まあ、150も出てくりゃで、まあ、それを頑張って、なんだろう、育ててる人だから、そういうもうそこだけ一点突破で、育ててる人もいるし、普通にまあゲームとして面白いからってやってる人もまあいるんだろうし、まあ、実際ゲームとして面白いんですけどね、いろいろとマスクデータ、マスクかけて、でもマスクデータもあるよな、マスクデータみたいになってるのもあって、読めない部分もまだまだあるし、でいろいろそのなんだろう、建造って言って、あの普通に、なんだ、建てる作るの建造、何かを、作り出す作る、建造ですけども、その建造をするのにですね、その、まあ、燃料だとか鋼鉄、鋼ですよねとか防地サイトとか弾薬っていう、まあ、資源的なものがあるんですけど、まあ、そういったのも消費して、さっき言ったその戦艦とか空母とかを作ることができるんですけど、でも必ずその狙い通りに その、まあ、それぞれその燃料いくつ使いますか、弾薬いくつ使いますか、まあ、鋼、鋼材をいくつ使いますか、防地サイトいくつ使いますかって、その4つの種類の資材をうまく組み合わせて作るんですけど、まあ、それぞれ、まあ、狙いのレシピみたいのがあるんですけど、必ず出るわけじゃなくて、まあ、ここにもまたあのなんだろう、確率プラスだから、なんだろう、はっきりとこれでこれが出るっていうのは言えなくて、その辺のそのレシピ具合も、まあ、攻略班的な人たちが頑張ってそのなんだろう、いろいろと何度も何度も繰り返して、まあ、これが出やすいんじゃないか、あれが出やすいんじゃないかっていうことで、出てきたいろいろレシピがあって、これもね多分いっぱい試した人がいるんだろうけど、すごいと思って、例えば戦艦っていうのを作りたいと例えば思うじゃないですか。そうすると戦艦のレシピをまず見てみると、攻略サイト見てもまあ、何パターンかあるんですよ。で必ず出るとは限りませんってもちろん書いてあるんですけど、それも何だろう、何パターンも書いてあるんですよね。戦艦だけでも 1,2,3,4,5,6,7 パターンかな、攻略サイトで7パターン書いてあって、まあもちろんこれ以外にも出やすい、レシピっていうのがあるんでしょうけど、とりあえず自分が見てる攻略サイトだと7パターン書いてあって、非常にね微妙な数字のこの、違いっていうんですかねで いろいろまああれが出やすいだこれが出やすいだろうとかね、いう風なのが書いてある。で空母だとこうだとかね、潜水艦だとこうだとかね、いろいろ書いてあって、まあ自分もそれに乗っかってやったんですけど、まあ出るときは出るんですけど、出ないときはとことん出ないっていう。でその辺のそのなんだろう、ランダム具合っていうのもまたなんだろうな、この微妙なブレが、この見えてこないこのランダム性と、でもちょっと見えてるこのレシピのこのなんていうのかな、いいこのバランス具合っていうのが多分なんだろうな、やり込みのまた一つになるのかなっていう感じで、ゲーム好きな人だとこの辺頑張っていろいろ攻める人は攻めるんだろうし、なんかねこの辺のそのなんか見えそうで見えない部分とこのランダム性っていうのがまた面白いのかなと思ったりするんですけど、だからこそそのなんだろうな、狙い通りのやつが出た時のこの喜びは大きいんじゃないかと思うんですけど、ゲーム的なその点としてね。で武器についても開発っていう項目があって、その開発同じようにこのレシピがあって、そのなんだろう、手法が出やすいレシピとかですね、なんかそういったのがまたあるんですよ。これも細かくて、ソナーが出やすいとか電炭が出やすいとか、なんだろう、空母が載せるこの艦載機っていうんですか、いろいろ戦闘機みたいなのがあるんですけど、そういったのが出やすいよとか、そういったレシピがですねまた、8種類だ7種類だ書いてあって、これの方が出やすいだろうとか、あっちの方が出やすいんじゃないかとかですねいろいろ書いてあるんですよ。で本当にね微妙な、このなんだろう、さっき言った4つの資材のこの組み合わせでいろいろ出方が変わるっていうんで、なかなかねこの辺もねやってみると面白くて、だって一つ抜いてちょっと読んでみますけど、もうね何言ってるか分かんないでしょうけど、艦載機っていう、まあ、武器っていうか、まあ、装備に当たるものがあるんですけど、そういったのでその燃料弾薬鋼材防地サイトっていうのがそれぞれまあいくつ使いますかっていうので、その数値を振ることでまあ出やすくするっていうのがあるんですけど、でレシピ見てみると、燃料20の弾薬60の鋼材10の防地サイト110っていうのが書いてあって、これだとそのこいつが出やすいよっていうのが書いてあって、まあ、2628回中これが 2.3% とかいろいろ書いてあるんですよ。だそんだけやったんかいっていうのもあるんだけど、で燃料20、弾薬60、鋼材10で防地サイトさっき110って言ったのに対して、111の時902回やってみたところこうなったとかさ書いてあって、どんだけやってんだっていうのがあって、でそうするとこっちの方にパーセンテージがちょっとずれてくる、その、レア物もこっちの方が出やすくなったとかさ、なんかいろいろ書いてあって、この辺もなんか、やり込みの方でかなりなんていうのかな、そのなんかふわふわっとしたデータなんで、そういうのを頑張ってそのなんだろうな、狙ってこのいいとこのレシピを探そうっていう人たちにとっては、この辺のこのぼやけた感じのところはなんかある程度その検証しながら攻めていくっていうのは、まあ実験してるみたいで面白いんじゃないかっていうところがあって、まあ、自分はもうそんな何百回もやりたがねえんで、そこのデータに乗っかってなるべく合わせてやるんですけど、大抵見るとですね、その何百回とか、1000回以上やってて回してみると、これが何パーセント出て、あれが何パーセント出てっていうので一応検証結果みたいなのが載ってるんですけど、でそうするとそれを見て、あ、じゃあこいつ欲しいから、じゃあこいつ狙いのやつやってみるかみたいのでやってみるんですけどね。でそういったそのデータのこのふわふわ感っていうのも、この見えてない感じがまた、そこのなんだろうな、 公式を見つけ出す面白さっていうか、まあ、実際そのはっきりとした公式って多分作ってる方もぼやかしちゃってて、はっきりと 100% こいつが出るっていう風には作ってはないと思うんですけど、まあ、その中でもそのなるべく確率の高いものを探すために位置ずらしてみたりとかですね、なんかそういう風な形で、レシピを求めてる新たなそのなんだろう、より良いレシピを求めてる人たちっていうのがいて、まあ、この辺のこういうやり込み要素っていうのもまあ面白いのかなと、思います、好きな人はねで、このゲーム結局その6体のその6人のこのキャラクターをまあ一舞台で組んで、それで出撃して、ミッションをこなしていくんですけども、各そのステージごとに、まあ、ボスが いるんですけども、そのボスに行くにもですね、いろんなそのなんかルートがそれぞれステージごとにあってですね、例えばそのなんていうんですかね、一番初めにもう2つに、二手に分かれてて、上行っちゃうとボスには行けないけど下行くとボスに行けますよとかですね、まあ、そういうルートがいろいろ分かれてるんですね。で、まあ、先へ行けば行くほどいろいろと複雑になってくるんでしょうけど、でそれ進めば進むほどその弾薬だ燃料だを消費していくんで、大きい缶を使ってると燃料をいっぱい食ってですね、なかなかそのなんだろう、行って帰ってくると燃料をその補給しなきゃいけないんですけども、その補給するにももう足りなくなっちゃうよとかね、まあでも自然回復するので待ちゃいい話なんですけどもそういうのがあるんですけど、でその二手に分かれてるルートをどうやって選ぶかっていうと、自分でその上行きたいよ下行きたいよっていうのは選べなくて、その羅針盤を回すんですね。で回してくるくるくるっとなって、北とか南とか出て、それでその、北行ったり南行ったりってそのルートを分かれてるに対して、そのまあランダムでってか ランダムなんですけど、ランダムの中にも微妙に確率が分散してて、半々ではないみたいなんですよね。その辺もちょっと、はっきりとしないんですけど、なんかこっちの方がいいんじゃないかあっちの方がいいんじゃないかとか書いてあるけど、とりあえずなんかね、その分岐してるルートでもこっちの方が何パーセントでこっちの方が何パーセントって振ってんじゃねえかみたいな、やけに偏りが見られる部分があって、なかなかボスにたどり着けないステージとかやってて、なんでこれもう普通に確率半々で 50% だったらさすがにこんだけ挑んだらボスのとこ行けるだろうっていうところでもう行けなかったりするんですよ。だからかなり振られてんなと、いうふうに思うところがたびたびあって、なかなかその目的のところに行きたくても行けないっていうのがあったりするんですけど、で、そういったところもそのなんだろう、簡単に攻略させない、要素の一つになってて、また、挑むまた挑むみたいな、の繰り返しになるんですけど、で、キャラクターもその戦闘すればするほどですね、ダメージをやっぱり負うんで、体力が減るんですけど、でそうすると、ドッグに入ってですね、回復しなきゃいけないんですね。で回復するのも、そこのドッグに入れたら、例えばその30分で全回復しますとかですね、まあ、30分経つまで戻ってきませんとかね、まあ、修理にそれだけかかりますよみたいな、いう感じでですね、それぞれまあ重い、まあ、耐久力の高いやつとかだと、まあ、大幅にダメージ受けるとですね、まあ、服破けたりするんですけど、このゲーム、回復まで1時間半とか4時間とかで平気で出てくるんですけど、でそういったのがめんどくせえよって時はなんかアイテム使うと一瞬で回復したりするんですけど、まあ、それはなかなかなんだろう、まあ 毎日の簡単なクエストやれば手に入るものの、一応その課金アイテムに当たるものなので、ポロポロ手に入るんですけど、まあ一応なんだろう、あんまり、荒く消費してるとなくなっちゃうよみたいなやつで、でそういったのを使いつつ、ある程度キャラクターを育てつつですね、で、それぞれいろいろそういったパラメータある中で、戦闘もですね、結構いろいろ細かくて、最初戦闘についてってとこ見たら何これっていうくらい多くて、まずフェイ、攻撃タイミングですね、まあ、戦闘の流れっていうのがあって、これもなんだろう、最初全然意味が最初分かんなかったんですけど、分かってくると結構面白くて、最初索敵、まあ、敵を探すところからスタートして、索敵が成功すれば命中率回避率が上昇しますよとか、まあ、この索敵するためには索敵するそのもの、何らかの艦載機、例えば空母が何かの飛行機を積んでれば、そいつがブーンと飛んでって敵見つけたよという風な形 でその索敵 の値が高くないと索敵成功しませんよとかね、まあ、そういったのがあるんですけど、まず索敵フェーズっていうのがあるんですね。でその次航空戦っていうのになって、それぞれ空母とか軽空母、その軽い空母のとこに乗っかってるその戦闘機、まあ、装備することで使えるんですけど、その四電海とか、まあ、ゼロ戦のゼロとかね、まあ、あると思うんですけど、そういったのがビューンと飛んでって航空戦をまあ行うんですね、まあ、相手に空母とかがなければこっちがただ飛行機ブーンって飛ばすだけなんですけど、まあ、その逆もありなんですが、そうやって飛んでった時にその水上爆撃機とか、その艦上攻撃機、戦闘機とか、またこれもね、いろいろまたその種類がいろいろあるんですけど、まあ、ビューンと飛んでいくんですよ。で、まあ、で、爆弾みたいなのを落としたりとかですね、そのなんかするんですけども、その時に、攻撃を受ける側、まあ、お互いその飛行機をブーンって飛ばしても当然攻撃を受ける側はもちろん発生して、そこはどういう風に対処するかっていうと、対空機銃、その対空砲みたいなやつを、まあ、バシバシ撃つんですけど、その時に、なんだろう、まあ、その対空砲を、まあ、装備しているキャラクターがそれを、まあ、迎撃するみたいな感じで、発動するんですけど、まあ、そこもその対空の値が高い方が確かいいのかな、まあ、相手の飛行機を撃ち落として、こっちにダメージが来ないようにして、戦えるっていうことですね。だからよりそのダメージを受けない、向こうが飛行機をボーンって飛ばしてきてもこっちが迎撃すればダメージを受けずに済むということでまあその辺のそういう航空戦フェーズっていうのがあって、でそれが終わると今度その時に何だろう、制空権を確保するとか、あ、いろいろまた、な優劣が出てくるんですけど、そういった状態 そのまず空 その戦いがあり、そうしたら今度はいろいろですね、この、支援艦隊攻撃っていうのがあって、まあ、これは俺あんま知らないんですけど、まあ、サポート攻撃がたまに入るみたいなんですけど、まあ、それが終わったら今度は開幕雷撃っていうのがあって、これ何かというと魚雷攻撃なんですけど、その魚雷、攻撃ができる、まあ、装備があるんですけど、開幕に、その空の攻撃のフェーズが終わったら魚雷攻撃できるフェーズがあって、で特定の装備をしてると開幕魚雷が撃てるんですけど、まあ、潜水艦とかですね、その雷装巡洋艦とか水蒸気母艦とかがそういうのを装備できて、でそれでまず魚雷をボーンと発射するんですね。で相手もそういうタイプの種類のキャラクターがいて、その魚雷を装備してれば来るんですけども、まあ、開幕そういう風な魚雷攻撃が可能と。だからかなり それができるキャラクターっていうのが絞られてるんで、誰しも、そのキャラクター入れてるとは限らないので、 こっちにそういう風なキャラがいれば、あ、そこはもうこっちだけの攻撃ができるという点ではまあ有利だったり、まあ、その辺いろいろバランスがあるんですけど、で、その開幕魚雷撃ちましたよと、開幕雷撃終わったよと、そしたら今度光線形態っていうのがあって、さっきのその陣形の話になるんですけど、まあ、陣形の部分でですね いろいろですねこれあってですね、なんか T 字線とかですね、 T 型にその艦隊が並んでて、こっち側が有利側にいるのか不利側にいるのかとかですね、まあいろいろあってですね、まあその辺のその光線形態でまたその味方側敵側のその攻撃力だ命中率だっていうのが上昇低下っていうのがまたかかるんですよ。だからもうフェーズがすごい多くて、この辺何やってるのか最初分かんなかったんですけど、まあ今でもあんまり分かってませんけど、でその次やっとその手法を打ち合ったりするこの砲撃戦っていうのがなるんですけど、で砲撃戦っていうのも一番射程の長い艦から始まって、まず味方で一番射程の長い艦、まあ、特に戦艦とかはですね大きい主砲を持ってたりするんで遠くからドーンと撃てるってことで、射程が長いものだったりするんですけど、まあ、そういったものから敵の一番射程の長い艦、味方で2番目に射程の長い艦という感じで、なんだあの攻撃順がすみませんね、攻撃順が確定して、お互いそのボンボンと打ち合うわけですね。で、その時に主砲を持ってるその戦艦とかだったらボンボンって打つんですけども、空母とかはどうすんのという時には、空母はですねそのさっき言ったその艦載機、積んでるその戦闘機みたいなのがピョーンと飛んでって攻撃するっていうような感じで、進めていくんですけど、で、まあ、バシバチ打ち合ってですね、でそれが終わりましたと、その砲撃戦が終わりましたよとなると、今度は雷撃戦というのになって、この雷撃戦というのがこれまた魚雷攻撃なんですけども、さっき言ったその開幕魚雷とは違って、特定のその魚雷以外の魚雷を装備していってもいいし、装備してなくてもその種類いろいろ駆逐艦とかそういうのあるんですけど、まあ、そういったタイプによって発射できるその艦っていうのがあって、その雷撃戦の魚雷、攻撃フェーズになると自動的に発射すると、で攻撃するんですけど、で戦艦とかはその魚雷攻撃ができないので、ただ追っ立ってるしかないということでその辺でまたそのなんだろうな、種類ごとのその良し悪しっていうのが出てくるんですけど、で、そういったその雷撃戦フェーズが終わりましたと、まあ、さっきのね一番初めの索敵から住んでずっと来て、まあ、雷撃戦フェーズっていうのが終わると、今度は一旦戦闘がバシッとその中断するんですね。で中断して、その後夜戦、この夜の戦いで夜戦ですけど、この夜戦っていうのに入りますかっていうのが聞かれるんですね。で野戦っていうのは何ぞやっていうと、結構ですね、なんだろう、激しい戦いのモードになってですね、命中率とか非常にこのクリティカルヒット、まあ、攻撃がドーンともうダメージが大きい攻撃がですね出やすくなるのかな、とりあえずなんかものすごい攻撃がゴンゴンと当たるようなそのフェーズになるんですけども、まあ、それはこっち側も危ないという意味なんですけど、まあ、そういったフェーズになります。でそのフェーズになると、特定のその装備の組み合わせによってカットインが入って威力の高い攻撃が出たりとか、2回攻撃ができたりとかするような状態で、とにかくなんだろうな、よりそのまあ激しい攻撃になるので、お互いそのなんだろう、潰しにかかるようなフェーズっていうんですかね、ようなフェーズになります。で、でも今度その野戦に入ると、 すでにもうかなりダメージを受けている艦は攻撃不能状態になってたりとか、空母タイプはもう元々攻撃ができないとかですねっていうのがあって、まあ、その辺でそのやっぱり良し悪し、さっきまあ空母っていうのはその艦載機っていうその戦闘機みたいなのを積んでるんで、いろいろ索敵ができたりとか、制空権取ったりするとかなりあの攻撃がバシバシいったりとかするんですけど、野戦になると全く攻撃に参加できなくなるということで、空母だけ積んでりゃいいのかなと思いきや、野戦になっちゃうと全く動けないみたいなのがあったりとか、だからそういったのでいろいろその一部隊その6人チームなんですけど、組み合わせっていうのがいろいろ、まあ、敵によって敵に合わせてね、こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていうのがいろいろ考えられるっていうところはまた面白いのかなっていうのがあります。でそれぞれそのカットインが入ってその倍率が高い攻撃が入りますよっていうのがあったりするにも、こういうその組み合わせの方がいいですよ、ああいう組み合わせの方がいいですよとかいうのもいろいろ書いてあったりするんで、で発動率っていうのもあって、その発動率は運のパラメーターが高い方が出やすいですよとかね、まあいろいろあるんですわ。でこんだけ長いフェーズをまあ書いてあるんですけど、結構パッパがパッパが進んで、一戦闘別にあの10分も20分も戦ってるんじゃなくて、一戦闘2分とか3分も戦ってるかな。まあさっき言った流れのやつがですね、ボンボンボンボンボンボン行って、まあ、2、3分で終わっちゃうんですが、でスコーンと終わるんですけど、でどんどんそのエリアクリアしていって、経験値を取ってキャラクターを育ててっていうので、燃料とか得たりもできるんで、またそれを使ってですね、レシピを見てですね、建造してみて、その戦艦できねえかなとか、空母欲しいから空母立てて作ってみようかなとかですね、そので強いのが入ってくると、よっしゃじゃあこいつ育てるかって頑張って育ててみたりとかね、でしかもそのなんだろう、なんとかの回改めの2とか回2とかになったりするキャラクターもあのいてですね、そうするとまだ化けるやつとかいて、あのその化ける化けたそのキャラまで持っていくために頑張って育てたりとかですね、まあそういった人もいるみたいなんですけども実際すごい強くなったりするやつもいるんで、まあそういったのを目指して頑張って我慢してですね、育ててるやつもいるんですね。でちょっと自衛隊行きましょうか。ですね312発撃です。136なんてお呼びするんでしょうか。とりあえずイサロクさんこんばんはと、まあイサロクじゃないんですけどイサムなんですけども、アザース、もう聞いてるかどうかわかんないですけどね、とりあえず発撃ということでアザース、今日はいつもと全く違う配信なんで、こんな配信をしてる人間ではないんですけども、今日はちょっと完全に雑談ですね。で313駆逐艦は魚雷が主な武器らしいですと。そうですね、だからね、駆逐艦っていうタイプはなんかね、魚雷、まあ、雷装がなんか強くて、まあ、火力は全然なくて、なんか砲撃やっても、まあ、大した口径 の, その手法を打てないから、まあ大した威力出ないんですけど、これが雷撃、そこそこ魚雷になると、まあ、頑張れる、そこそこダメージ与えられて、であと回避が高いんで、まあ、当たれば簡単にあのボロボロになるんですけど、当たんなければどうということはないみたいな感じの、やつですね、非常になんか、脆いんですけど、まあ、頑張って育ててる人はいっぱいいるっていう感じですね。で314電波探知機の略称じゃねえと、電探ね、電波探知機でしたね、レーダーですね。で315あと駆逐艦は船艇で、艦長は中佐、戦艦の艦長は大佐らしいと。へえ、決まってんのそういうの、あ全然知らなかった。ちなみに自分今ね、今何レベルだっけ、今ね自分ね、あそのなんだろう、なんか知んないけどこれ自分は提督って呼ばれてるんですけど、なんか提督らしいんですけど、なんかねその ミッションとかクリアしていくと、まあ、そっちの方での経験値みたいなのも勝手に入っていくみたいで、レベルアップしていくんですよ。でレベルアップしていくとよりその建造で、いい缶が出たりとか、開発した時にそのいい武器が出やすくなったりとかするらしいですね。であとそのさっき言ったその資材、燃料とか弾薬とかいろいろあるんですけど、そういったのの、その上限、そのだから時間適当にほっぽらかしてて、そのマックスまで上がっていくんですけど、そのマックス値っていうのがレベル1よりもレベル50の方がたくさん持てるというところがあるみたいですね。で今自分31の大佐らしいです、ね、で316、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはです。今まさにカンコレやってたんですが BGM 切ってるのに曲流れてきたんでファってなったよと。まあ今自分かけてるのがそのカンコレで流れてる BGM なんですけど、で電端は電波探信機、まあ探知機ね、じゃなかったっけ、違うかもだけど、うん、で317、やっぱ最初に選んだ駆逐艦は思い入れあるから弱くてもついつい育てちゃう派だなって書いてあるんですけど、一番初めにその5人のというか、まあ、5つのキャラクターのうちどれ選びますかっていうので、なるんですけど、まあ、自分始めるときにすごい悩んだんですけど、どれがいいのかなと、まあ、性能的に全然大して変わんないんでね、どれがいいのかな、これがいいのかなと思ったんですけど、始めてみて思いましたけど、あんま関係ねえ。なんかどれで始めても多分ね、そんな変わんねえんじゃねって、すぐなんだろう、他のキャラクター手に入ったりするし、なんかあんまよくわかんないですね。あんま迷うことねえかなっていう気はしました。で318、めっちゃ久しぶりにイサムさんの配信聞ける、何ヶ月ぶりだろうと、すいませんね、それでこんな配信してて。で319、お茶コント、まあおっちゃんじゃないですか、ここまでです、よくわからないけどカンコレの話と。まあそうですね、中っていうキャラクターがいるんですけど、手のを解体するゲームだと聞いたと。まあ同じキャラクターが、ポコポコポコ手に入ったりするんですよね。出現率が違うみたいで、やっぱりそのレア度の高いのレア度の低いのみたいのがやっぱりいるんですわね、これも。でまたこいつ出た、またこいつ出たっていうのが、まあ、実際あって、でまあなんだろう、合成みたいにそのキャラクターにこのキャラクターを合成させて強化するとか、まあ近代化改修っていう風な名前でその合成して強化するっていうシステムがあるんですけど、だからこいつの火力上げたいよって言ったら、もちろんそのキャラクターのマックス以上は上げられないんですけど、このキャラクターを合成したら火力が上がりますよって言ったら合成してみて上がるとかいろいろあるんですけど、だ合成以外にもその解体っていうので、解体って押すとその資源に変わるっていうのがあって、まあ大した量じゃないんですけど、まあ資源に戻すというのがあって、まあ中っていうキャラクターがいるんですけど、まあそこそこ出るんですかね、自分はあんまりそこまで出ないんですけど、まあ解体するゲームなんですかね、わかんない、あんまり自分解体しない派なんですけどね、どんどんどんどん合成しちゃう派なんですけどね、で、320、ちなみにおっちゃんが能力別にしてキャラとして愛してしまいそうなのはどの子って書いたんですけど、キャラとして愛してしまいそうな、そうてかあんまりキャラクター、まあそれなりに自分も手に入りましたけど、かなり自分性能で固めてるつもりで、性能とそのなんだろう、燃費とかも含めてコストパフォーマンスのいいやつで固めてるつもりなんですけど、で結構な戦果上げてくると、あこいつは使えんなみたいな感じでやってるんですけど、性能を無視して育ててるのは、性能別にしてキャラとして愛してしまいそうなっていうほどのやつは別に今いないですけどね。まあどれも今使ってるやつはまあコスパ良くていいなと思って使ってますけど、でももっとこいつ来たらいいのになっていうのあったりするから、そいつ来たら多分すぐ入れ替えるんだと思うんですけど、 でも比較的今、使ってるやつらはバランス的には自分は結構気に入ってる方ですね、コスパも含めて、まあ、だんだん進めなくなるんでしょうけど、そのパーティーでも。で321、小学校の頃学校でどこそこで何々倒したらあれが出てきたって虚実入り混じった噂に花咲かしたファミコン世代とかは心の金銭に直撃しそうなと。そう、なんかね、はっきりしないのをなんとかその噂とかでなんか攻め込んでみる、このなんていうのかな、うん、面白さはあるかなと。だからなんだろう、もうなんかあれしたらこれが必ず出てくるとかね、なんかこれが最強パーティーだとかね、なんかそういうのじゃなくて、なんかね、試行錯誤してるできるその余力じゃねえな、そういう部分を残してくれてるのがゲームとして面白いですね、ランダム性も含めてね。なんかね、運もあるんで、まあ、それなりにやってれば確率的には出やすくなるんだけど、どんだけ長くやっててもなかなかこいつ出ないっていうやつがいたりとかするみたいなんで、それをたまに、たまにっていうか、 なんか自分ちょろっとやったら軽く出ちゃったみたいで、なかなか出ませんよそいつとか言われたんですけど、で実際そいつ強いんですけどね、なんか さらっとやったらポロッと出ちゃって、運いいですねとか言われたけどなかなかね、ずっとやっててもなかなか出ない人は出ない、やつとかがポロッとたまに出たり自分して、出ちゃったみたいないうのがあったりするんですけど、だからそういったのも含めてなんかいろいろランダム要素も含めて、しかもマスクデータみたいのもあって、はっきりとしないところを、いろいろと検証しながらやってって、なんか噂も出てくるあたりがまた面白いのかな。だからレシピもまさにそんな感じで、まあ、それなりに検証してるから、数こなしてるから、まあ、ある程度信憑性あるんでしょうけど、これがいいらしいよとか、こっちを1増やした方がいいらしいよとかね、まあ、そういったのもなかなか面白いのかなと思うんですけどねで、322、戦艦は日本の海軍のだけど、戦場マップとかもレイテ島とかミッドウェイとかなのって書いてあるんですけど、確かねあったよそんな名前のとこ。なんかね、そういったのもちゃんとねっていうか、まあ、実際のところを元にした名前のとこやってんじゃなかったっけ。だってね、全然俺わかんないんですけど、確かねそんなのあったと思うよ。自分まだそんなに進んでないからさ。だってね、サーモン海域、サブ島沖海域とかね、あるかな、ジャム島、カレー用制圧船、リランカ島、春日玉沖海戦とか書いてあるけど、まあね、エリアの名前とかね、そのなんかステージの名前もなんか実際そこあんじゃねえのみたいな。カムラン半島、バシー島沖、沖ノ島海域、自分今やってるのは沖ノ島海域なんですけどここはなかなか難しいらしいんですよね、実際難しいんですけど。で、ね、あれ演習、ちなみにね、演習っていうのもあってですね、演習って何かっていうと、他のプレイヤーと対戦ができて、で、1日2回、1日2回っていうか、まず、何時だっけ、それも5時かぐらいになると、一新されて、6人ぐらい表示されてて、まあ、かなりレベルの高い人とかレベルが同じぐらいの人っていうのが表示されるんですけど、もう勝っても負けてもどうでもいいんですよ。で、経験値がバカバカ入るんで、やっといて全然そうはないっていう感じでやるんですけどで、それもね、それがレイテ島沖って書いてあったかな、なんかね、ミッドウェイってあったのかな、ミッドウェイはないあんのこれ、いや、わかんない、とりあえずないと思う、うん、あったらごめん。で、 323インペリアルクロスなら知ってると。そう、あのインペリアルクロスみたいなのありますよ、あの十字にあの陣形組むやつで実際そのなんだろう機関っていうの、そのフラッグシップでいいのかな、その一番初めにしてるキャラクター を中心として、上下左右っていうか、まあ、それは別に二次元で見た時なんですけど、まあ、前後左右かに、配置して、でいいのか、それだと 5で済んじゃうのか、あ6の場合はどうすればいいんだっけ、まあね、なんかねそういう輪形陣だってな、そう輪形陣っていうので最もその機関をかばう確率だ、しかもねかばうっていうのが発生するんですけど、そのかばう確率が高く対空戦に特に有利とか書いてあるんですけど、まあそういうのはねいろいろあるんですよインペリアルクロスですね、うん、で、324女の子たちの夜の激しい戦い極利って書いてあるんですけど、野戦ですね、野戦で325、現在も抽選方式が続いているようですがアカウント作るの苦労しましたかって書いてあって、最初やろうと思ったら、満員ですと、あ入れませんって言われて、あそうかって思って、であ入れなかったなって思っ書いたら ツイートしたら、カンコレ そのなんか公式 このアカウントっていうのがあって、それフォローしたら、あいついつにそのサーバーなんか増やすからなんか、入れますよみたいなのが、情報もらえますよって言って、でたまたま、まあ見た時に、いついつ開放しますと、またその何千人分ぐらい開放しますよっていうのが書いてあって、ふーんと思ってポチッと押したら普通に入れて、あアカウントっていうかそのなんだ、空いたところに普通に入り込めたっつって始められたんですけど、だから苦労っていうほど苦労しなかったですね。で、326、カンコレで多少戦艦に詳しくなったおっちゃんはワールドオブワーシップやる予定あると、いやないですねあの多少詳しくなったっつっても名前に少し詳しくなったぐらいで、対して、その戦艦とかに別に自分はなんだろうそこまで興味ないんで、なんだろう、そのこの戦艦はですね、こういう戦いに出てってこういう風に戦ってああいう風に戦ってとかそういうとこは別にあんま興味なくて名前は結構これでそのキャラクターのあれで覚えましたけど、読み方も含めね、覚えたとこありますけど、特にあそこまでは興味ないですね、だから20.3センチのなんとか砲とか連装砲とかなんかそういったのも、まあ、嫌いじゃないんですけど、まあ、そこまでがっついて、なんかガチガチに覚えようとかそういう気はあんまないですね、なんか普通にゲーム上で威力高ければいいやぐらいの感覚でしかない、ね、で327、金剛4姉妹全員と結婚した。これですね、その結婚システムっていうのは、99レベルまでそのキャラクターを上げるとできるらしいんですけど、でしかもなんかアイテム、これはね確かね金リアルマネー払わないとダメだったと思うんですけど、で払って買えるアイテムを使えば他のキャラクターとも結婚ができると、まあ、結婚っていう名前の別に本当に結婚するわけじゃなく、まあなんていうのカタカナで結婚って書いてあるシステムなんですけど、なんかそれ使うことによって、まあ、レベルキャップが外れて99以上までレベル上げられるようになって150まで上げられるんだっけ、でそのパラメーターも引き上げられて、さらに強くなるみたいなシステム、まあ、限界突破みたいなやつですよねっていうシステムがあって、金剛型っていう戦艦があって、なんか4艦あるんですよね、金剛、比叡、春名、霧島っていう戦艦があって、実際自分も金剛ってやつ使ってるんですけど、まあ、実際というか結構強いんですけどね で自分も使ってますけど、でこのキャラクターまあいろいろ戦艦とかそういったのってやっぱりその何々型っていうのがあって、やっぱりその一番艦そのなんていうのその金剛型っていうのも金剛っていうまずも元のそのそういうのがあって、それを元にして金剛型のその2番艦とか3番艦とか作るみたいで、それでその名前がまあ2番艦、これ2番艦でいいのかな、これは比叡っていう名前、金剛型の2番艦の戦艦は比叡っていう名前のが、まあ、実際あったらしいんですけども、まあ、そういうキャラクターとしてまあ出てきてですよね。で、まあ、4姉妹って書いてるのは全員キャラクター、これ全部女の子なんで男いないよねこれ、うん、いないと思うんですけどだから4姉妹って書いてあって、別にあのキャラクターがあの女の子で書いてあるから4姉妹なんですけど、金剛121レベル、比叡106レベル、春菜105レベル、霧島105レベルと、やりすぎっていう感じしますけど、で328お料理っていう、ステージがあるんですけど、燃費効率が悪いから行かない方がいいでちって書いてあるんですけど、あ行かない方がいいんだ、いやその辺わかんないです、オリオールってどこ、オリオールってどこだっけ、東部オリオール海か、これ燃費悪いのこれ、へえ、これ2の3っていうとこだよね、ダメなんだこれ、あんま行ったことないけど、うん、自分あの2の4ばっかり行ってるな今で、ですね329横須賀基地に船を見に行くおっちゃんの未来が見えると書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけども、でですね自分あのなんだろう、これゲームとして面白いなっていう感じでやってるだけで、あんまそのなんだろう本物の戦艦とかそういったのに興味が湧いてるわけではないんですよね。だからあんまり別に横須賀基地行こうとかで、実際例えばそのわかんないけど実際あんのかどうか知らないけど、横須賀基地行って、まあ、こういう、駆逐艦があるんですよとか例えばあったとするんじゃないですか、うーん見てもうーんぐらいでほうこれがそうですかほうほうと、いうぐらいで、あんまりなんだろう食いつきはあんま良くないかなと思いますね、うん、とりあえずその名前言われたら あれかってそのこのゲームの中のキャラクターの絵が浮かぶかもしれないけど、実際の戦艦見てもうーん、まあ、これゲームとしてしか自分は、まあ、ゲームとして面白いなと思ってやってるだけだから、あんまりね戦艦の本物自体にはあんまり興味ないかな。で330何々型って歯型とか銭型とかって書いてあるんですけど、もう小学生かって感じですね、何々型って歯型銭型とか、あ言って雲竜型とかそういうこと、あもう小学生みたいですね、で331銃痕カッコ借りした連中はホワイトデーに3倍返しカッコ借りとか言って、結婚した娘一人につき帽子とバケツ1万ずつ持っていかれるイベントでも食らえばいいのにと、長い銃婚カッコ借りと結婚カッコ借りっていうシステムじゃなくて、銃婚するとホワイトデーに、で結婚したでも結婚って言っても、もう帽子とバケツ、帽子サイトとバケツってあのなんだ、高速で修理するアイテムだよね、うん、一瞬で毒入りをすぐ終わらせるやつだよね、1万ずつって1万多いな。で、332、そういや去年12月ぐらいに次のイベントはミッドウェイじゃねえと、みたいな話あった気がするんだけど、どうなったんだろうと。自分イベントっていうのはよくわかんないですよね。イベントっていうのはまだ自分経験した記憶がないっていうか、多分経験してないと思うんですけど、だからその辺わかりませんね。イベントっていうのはどういうのが、なんか新しいステージとか出たりするんですかね、わからん。で333英語圏では船は 要因かもねと。あそういったのからなんかあれなんですかね、あのヒントを得てというか、それでじゃあちょっとやってみますか的なので企画始まったんですかね、このゲーム。わかんないですけど、これ最初なんぞやって 思いますけどね、キャラクターにで結構面白い、そのキャラクターのデザインもなんだろう、普通の女の子が制服着てるみたいのに、ただあのなんだ手法みたいの取り付けたりとかいろんなのしてて、なんじゃこりゃっていうのもあるんだけど、空母とか結構面白くて、なんだろう、弓道の人の格好、弓道をする人の格好的なのをしてて、その指のね道と書いて弓道、そのありますけど、で矢がその戦闘機のちょっと羽の感じのデザインをしてて、その艦載機をその空母からその発射するっていうのを、その弓道のこの弓と矢にちょっと見立てて、なんか表現してたりとか、あとなんだっけ、なんかねちょっとね、なんかデザインとかそういうアイデア的なものがちょっと面白かったりもしますね、見てて。完全にもうただ女の子にそういうのくっつけてるだけっていうのもあるんだけど、まああるんだけどっていうか、そういうのばっかなんだけど、まあ多少ちょっと面白いなっていう風な感じのそのデザインのもあったりはしますね。でも大抵は女の子が制服みたいの着てて、まあ一応海軍ってことでセーラー服みたいのが多いんでしょうけど、そこに、無理やりなんか手法だなんだを取り付けたりしてるみたいな、いう感じのデザインが多いんですかね。なんかどでかいのをつけてんだけど、軽々となんか普通のアクセサリーですみたいな感じでつけてるようなのが多いのかな。で、ですね、334こんばんは、今日は朗読なしですかと、さーせんと、すいませんってことですね、朗読なしでございます、雑談で、終わってしまいます。で335、第六駆逐隊は天使、これイカズチだっけ、俺もね、なんかイカズチと稲妻ってどっちがどっちか分かんないなんだよな。これがイカズチか、イカズチちゃんは俺の母って書いてあるんですけど、母なのこれ。第六駆逐隊っていうのはこの辺かな、第六駆逐隊っていうのはこの辺でいいの、暁型っていうのでいいのかな、第六駆逐隊で。なんかあの駆逐艦のあれだから、あの性能的にはそんな別に強くはないんですけど、まあありますよね、第六駆逐隊。そうそう、でなんか最初でね、なんかそこに出てくる響きっていう名前の、暁型の2番艦っていうのがなんかすげえレベル高いとこで、これなんだっけ、名前がいきなりそのこれロシア語だっけ、ソ連に引き渡されたからっていうので、名前が変わって、ベールヌイっていう名前のやつに変わってなんか結構強くなるみたいなあるんだけど、レベルが遠すぎちゃってもう大変っていう、まあ好きな人は頑張って育ててるらしいんですが、まあそういう風にどんどんなんか変わっていくやつもいるっていうことですね。でえ、英語圏での女性名か、じゃあカンコレ、白コレ、白コレっていうのはあの白お城、これの次は台風コレクションだなと、台風コレクションなんすかそれ、てか白コレっていうのもあるの、お城のコレクション、上お城もこういう擬人化みたいのしてるってこと、でも戦えないよね、なんか 何で戦うんだ、で、337、確か海上自衛隊には名前を受け継いだ艦がいるんだよねと。この辺はねもう言われてもね何の話か分かんないんだよね。そういったのは全然詳しくないので分かんないんだよね、とりあえずね、まあなんだろう、自分比較的そのゲームとしてこういう風になんかダラダラとやりつつなんか育てて自分でチームを組んで、まあそのなんだアクションゲームとかじゃないから完全にそのなんだろう、性能面のそういう数値でのバトルっていうんですかね、まあ、当然そこにランダム要素とかいろいろ入ってくるんですけど、そういったのでやるゲームっていうのは個人的に普通に好きみたいですね。だからやってて普通に面白いですね、今のところは。いつ飽きるか知りませんけど、突然ポンと飽きてやらなくなるかもしれないですけど、今はなんか面白いですね、で、338、北上様の あの脱力感が好き、友達になりたいって言うんですけど、北上っていうキャラクターがいて、キャラクターっていうか実際そのこれは熊型軽巡洋艦の3番艦らしいんですけど、こいつはねさらっと自分手に入って、でまあそこそここいつ手に入るみたいなんですけど、こいつね簡単にレベルアップ して強くなってですね、なんか結構バケモンみたいな数値のそのなんだ魚雷攻撃ができるキャラクターに化けるんで、未だにこいつ入れてますね。多分一番レギュラー期間が長いかもしれない。この北上っていうのは強いですね、実際強い。でも脆い、簡単になんか食らうとボロボロになるけど一発のダメージはでかいみたいな、感じですね。だから北上は頑張って育ててますね、実際なんか強いらしいし、まあ、数値見ても強いなと思ったから頑張ってやってますねであとそのねなんかね今ちょっとその書き込みを見て思ったのが、当然そのなんだろう、いろいろキャラクター別になんだろう勝手に性格をつけてるわけですけど、キャラクターに、その戦艦の名前をつけ、戦艦とかそういう名前をつけて、それぞれのキャラクターに勝手にその性格をさらっとつけてるわけですけど、そういったのってまた多分ね、そういうのが好きな人はまたハマるんだろうなって、なんだろう、完全にそれも、キャラクターをはっきりとさせないで多少そのなんだろう余白を残す方がウケるっていうのはあるようで、なんだろう初音ミクみたいに、なんかとりあえずキャラの絵があり、ほんの少し、要素をちょっと入れつつあとはほとんど余白だらけみたいなことすると、その余白の部分に好きにそのなんだろう、いろんなイメージを詰め込んで勝手にキャラクターを動かし出すっていうかっていうのはあるみたいで、そのなんだろう、まあ一応なんか声優さんが軽く声を当てて、まあ、ちょろちょろと喋るんですけど、その要素からそのなんだろう、これキャラクターのページに飛ぶと、なんかいろいろ書いたんですけど、そのコメント欄みたいので、もうなんだろう、勝手にそのキャラクターをこういう性格に違いない的な、妄想が飛び交ってるんですよね。で多分ねそういったのも、キャラクターの絵とちょろっとしたその一言二言、まあ、もうちょっと喋ると思うんですけど、まあ、そういった喋ってるところから余白を残してる分にいろいろ詰め込んで妄想爆発してるっていう感じ のがいろいろ飛び交ってるのかなって。でそれがしかもその正確にどれぐらいキャラクターいるか分かんないですけど、まあ、150近くのキャラクターそれぞれに、それぞれ好きな人たちが好きに性格 なんだろう、妄想を詰め込んで楽しんでるみたいな感じだから、だからそのなんだろう、そのあっちこっちいろんな層をまあ取り込んで人気になってんのかなっていう気はしますね。まあ、いろんなそのイラストレーターさんが描いてるから、さっきも言ったようにどれかそのこいつだっていうキャラクターが当てはまりやすくて、まあ、見つけやすくて、で、そのキャラクターをさらにそのなんだろうな、好きになるというか、まあそういう風な要素として、まあ、ちょっとした声とかそういう、セリフとかがあることで、まあ、それを一つのなんていうのかな、それを受けての余白部分に、好きな勝手な妄想を詰め込んで楽しんでるみたいな。でかつまあ育てられてね、そいつがその頑張って戦って帰ってきたりするもんだから、よりその擬人化したそのキャラクターに、キャラクター愛がまたさらに、広がっていくのかなっていうのはあるのかな、だからそれがまた人気につながるのかなと思うんですけど、だからで結構ゲームとしてもそのシステムがさっき言ったみたいに、まあ、それなりに複雑で、しかも見えてない要素とランダム運要素があって、でもある程度検証して噂だけじゃなく見えているところもありつつっていうところのやり込み要素もありっていうところで、なかなかそのなんだろうな、でそのいろんなタイプの種類 その、まあ、キャラクターとかキャラクタータイプですね、そのさっきの駆逐艦とか戦艦とかで、まあ、装備もいろんなのがあることで、いろんな攻め方ができるんで、必ずしもこれが最強的なっていうのはなかなか言いづらいところにもまた面白いところがあるのかなっていう。でしかもその大抵の人はそういったのよりもキャラクター愛の方が強くて、俺はこいつが別に強くなくて他のより強くなくても俺はこのキャラが好きなんだっつって育てる人たちがわらわらいるっていう、とこですね。だからなかなかね面白いなと思うのがすごいこの人もうそれなりにこのゲームやってんだろうなって思うようなそのなんだろうレベルになってんのに、使ってるキャラクターはそのなんだろう性能の数値だけ見たらあんまり強くないけどそういうので頑張って固めてやってるみたいなね人がいたりとかして、まあそういうキャラクターが好きだから頑張って育ててんだねみたいな。でもやってみるとあんまりまだ3週間ぐらいしかやってない自分のキャラたちの方が強くて勝っちゃったりとかするんですけど、だからそういったところのそのなんだろうな、ところでもまあ完全に性能だけで楽しむ以外にもそうやって楽しめるから、まあ、あっちこっちあっちこっちいろいろやってんでしょうけどね。でまたキャラクターが増えたりとか改造してそのなんだろう改めその回になった時に、キャラクターのイラストが変わったりした時にまたあこいつもいいなつって育ててる人が増えたりとかね、なんかいろいろするみたいなんですけど、まあでですね、ジータレスミですけど339俺喋りすぎだね、適当に何喋ろうかって組み立てないで喋ってるからあっち行ったりこっち行ったりしてて申し訳ないんですけどね、339駆逐艦未来とかは出てこないのかしらと。駆逐艦の未来っていうのがあるんですか、ごめんなさいね本当ね本当詳しくないんで、なんか未来って名前聞いたことあるけど駆逐艦で未来っていうのがあるの 違う、これジパングのやつか、ジパングで駆逐艦未来か、これなんだっけ、イージス艦、これなんだっけ、あでも駆逐艦だからあいいのか、イージス艦、そうかそうか、イージス艦の未来っていう名前のやつね、はいはい川口海事のやつね、ジパングですけどもはいはいはい、海上自衛隊の自衛艦隊のイージス艦未来が突如1942年の太平洋上にタイムスリップしちゃうっていうね、はい、で、やつですね、まあ、未来とか どうなの、イージス艦なんて出てきちゃったらやばいんじゃないの、だってここに出てるのって、最近の戦艦とか、あ戦艦っていうかそういう駆逐艦とかって いるのかね、なんか全然わかんないの、なんか昔のそのなんだ、第二次大戦中とかそういった時にいたやつらばっかりだと思ってるんだけど、そういうあれじゃないのか。で340、宇宙戦艦イサムと書くとなんかいいよねと、なんかいいって書いてあるけど、な何がいいのかよくわかんないけど、ね、なんかいいんだ、あムサイっていう名前のあのやつはガンダムかなんかにあったと思いますけど、で341、ヤマトに46センチ三連装砲ガン積みが最強ですぞって書いてあって、これ何、これ見えんの、これエラー吐くね、 見えないっぽいよ、わからん。で、342、漫画ジパングのイージス艦未来のことね、駆逐艦未来、はい、ありがとうございました。で、343、じゃあ潜水艦ヤマトも出そうと、潜水艦ヤマトっていうのもあるの、戦艦ヤマトじゃなくて、でね、戦艦ヤマトってなんかねすげえ強いんだけどすげえ燃料食うのね、このゲーム、まあ、実際でかいあれで燃料本気ですごい食うからゲームでもすごいんだろうけど、あ沈黙の艦隊のヤマトか、あれ沈黙の艦隊でヤマトっていたっけ、ダメだ、あれヤマト、あれシーバット、あれダメだ、あの沈黙の艦隊俺読んだのにもう全然忘れて、昔読んで海江田さんの沈黙の艦隊のヤマト出てきちゃったらやばいんじゃないのこれ、シーバット、そうシーウルフ級厳選とかね、うん、うんうんうん、だってものすごい原子力、世界最強の潜水艦であるって、日米の最新技術の粋を集めて建造された世界最強の潜水艦であるって書いてあるね、えシーバット、そうそうか、戦闘国家ヤマトを名乗ってるから独立宣言して、そうかもう全然はなんかシーバットのイメージが強すぎてもうなんかいきなりヤマトって呼ばれて出てこなくなってる、ダメだわボロボロだで、てかシーバット出てきたらもう超強えだろうな、さすがに、ああなんかスコーピオンとかもいたよね、うん、スコーピオンとかシーウルフもいたよね、でまあいいや、で344、おっちゃんちゃんおいしさと、まあ、おっちゃんちゃんじゃないですけどおいしさです、カンコレはよくわからないですが、あと海軍カレーおいしいですよねと、海軍カレーは普通にうまいと思います。で345、潜水艦はイオナが最強だったと、イオナこれさ俺よくわかんないですわ そう、番外のとこにいて、攻撃型潜水艦ってクソ強いのよね。これコラボイベントで、期間限定で運用可能だったって書いてあるけど、はあ、もうこれバケモン級に強いよね。数値見ててすぐ分かるよ、半端じゃなく強いよこれ。チート級って書いてあるけど実際チートだと思う。まあ、なコラボイベントのなんか限定のキャラクターだったらしいですけど、で346、そのコラボしてた青木鋼のアルペジオとか、コラボしてたし、未来も紙装甲高火力補給にバカみたいにコストがかかるとかならとか書いてあるけど、未来は補給にもかかる。でもな、未来全然なんだろう、ダメージ受けなさそうだよね。イージス艦ってねえ、ダメージ全然受けなさそうだよね。まあ受けちゃいけないと思うんですけど、うん、で高火力か、うん、でも紙装甲、うん、で347、シーバット改めヤマトにしたんじゃなかったけど、独立国家ヤマトとして宣言して、そうかやってましたね海江田さん、うん、あれ面白かったな、また読みたいわ、もう忘れてるからさ。潜水艦バトルは面白いですね、ドキドキがすごいですね、スリルがある。あれでも実際戦ってるその潜水艦バトルを実際してた人たち、っていうのはこれ恐ろしいんじゃねえかと思うんですけどね、めちゃくちゃ。ね、その見えなくてこの音だけでこのやっていくこのバトルの怖さね、で348、これは見れるの？ヤマトのコスプレ、これな、何層って書いてあるの？これなんとか層がすごいことになってますと。コスプレ偽装、船としての機能を発揮するための装置や設備の総称、偽装がすごいことになってます。でもこのなんだ、あのカンコレのこのキャラクターのこのコスプレっていうのは実際このなんていうの、手法だなんだとかいっぱいくっつけるの大変そうだね、これやってる人たちは。なんかいっぱいくっつけてるけどこれ歩けないよね、両側支えてあるもんね、当たり前だけど、もうその場にいるしかないっていう、大変だね、お金もかかりそうだし。で349が、なんだっけ、これ何これ、提督切れるって書いてあって、なんかいっぱい書いてあるな。逮捕なんだっけ、なんか俺もねまだ初めてそんなに立ってなくてね、全然撮ってないキャラクターもいっぱいいるからわかんないんだよな。装甲大砲、装甲空母だっけ、装甲空母で大砲っていう名前の、キャラクターっていうかそういうのがいて、で巡洋っていうのも いいんだよね、これ空母だっけ、合ってんだっけ、ダメだこれね、もう分かんないんだよ、いっぱいすぎて本当に。巡洋でいいのか、はやぶさたかって書いて巡洋ってことかな。 そう、なんかいろいろ書いてあるわ、うん、費用巡洋は大砲型の実験艦なんだ。へえ、なんかその辺はわからない、全然わかんないまだ、うん、で350、未来は最終話で当時の砲弾で流骨ごと貫通してたくらいの紙倉庫だったよなと。あ、そうなんだ、未来そうやって砲弾食らってあれなんだ。で351、まさかおっちゃんまで燃えそしゃげの餌食になってしまうなんてと。いやね、最初自分もあのこのゲームなんでこんな人気があるんでしょうっていうところで、まあ、最初にも話しましたけど、本当そんなことだけだと思ってたんですよ。そしたらね、やってみると結構ね、そのゲームとしてもよくできてた、うん、から普通に面白かった、面白かったっていうか面白い、うん、今でもまだやってるし、でもそこまで長続きするかは分かんないけど、でもね自分ねなんかダラダラやってそうな気はする、なんか自分ねガツガツはやってないんだけどダラダラ続けそうな気がする、うん、で確かにね最初パッと見は確かにそういうこんな面白いのかと、ただキャラクターのそういう絵とかで、まあ、人気が出ただけで、でまあ、そういう風なのでなんかいろいろコミケの前に行った時もそうやってなんかあちらこっちであったけど、そういったので人気なのかなと思ったけど、確かまあそういった要素もあるんだろうけど、あのゲームとして普通に面白かった、うん、あのいろいろとそのソシャゲ、やっぱりまあスマホゲーとかまあそういったので、やってますけど、まあ、大抵そのなんだろうな同じような感じになる中、まあ、これもそのなんだろうその一つなのかなと思ってたんですけど、ちょっとやっぱりねこれは人なんだろう、ゲームとしての要素で、他とまた違う面白さがあって、っていう感じはした。だからそこで普通に面白いなと思ったんで続けてるとかですね。だから意外とねやってみるとそういうゲームが好きな人はでもね結構ねそのなんだろうキャラクターがバシバシ喋るんですよ。でなんかねうるさいのもいんのねすごいそんなわーわー言わないでっていうのもいて、特にねコンゴ好きな人申し訳ないけどコンゴ結構ねわーわー喋るんですよね。でねもういいですっていう感じがするんだけど俺でいいわでもね強えしなと思ってちょっと、迷い中いろいろ、うん、でもいてほしいしなと思って強えからなと思ってで、352ヤマト自体も最終的な用途が固定放題だったしある意味間違ってないかもと、うん、固定放題で353サイレントハンター3という潜水艦の PC ゲームがあって一時期ハマってやっていたと、戦闘だけでなくダメージコントロールや乗員のローム管理とローム管理と細かな要素があって面白かったと。ダメージコントロールはあ細けえなーはあ。で354大砲力士も出てくるのがたまげたなと。まあ力士じゃないんですけどね。で355普段資源バケツ貯めて育ててイベント攻略で湯水のごとく使うのが楽しい。アイアンボトムサウンドイベントは良かったと。うん、わかんないイベントわかんないけど、まあ、とりあえず、まあ、そういうのがあると。で356今後は提督ラブだからしょうがないと、うん、なんかねキャラクターによっていろいろまあ150近くねキャラクターがいればねもう性格ももういろんなのを作らないといけないんでしょうけどね、で、357サイレントハンター3懐かしいと。架空兵器のモッド入れたらバカゲーになって面白かったと。架空兵器のモッドいろいろ遊べそうですね、うん、はい。というわけでですね1位過ぎちゃったんでもうやめたいと思います。とりあえずですねまあ言いたいこと言えたかなって感じですね。まあ もしね何かキャラクターを育てだらだら育てて、それなりのシミュレーションで遊べるゲームがやってみたいなと思ったら意外とこれハマるかもっていう感じはする、うん、結構面白いこれはゲームとして、うん、だらだらやるゲームとしては面白いと思う。がっつりそんな1日に何時間もってわーってでもトータルでは何時間もやってたりするんですけど、そのほっぽらかしも含めてね、そうなんですけど、とりあえずなんだろうな、やってみるのは面白いかもしれないです。でも今そうやって人気なんで、少しずつしか新規の人が入り込めないというところで、興味ある人は多分、カンコレの公式アカウントを、ツイッターでフォローとかしとかないとタイミングが分かんないんでしょうねと思います、うん、とりあえずなんかね分かんないなりにいろいろ攻略サイト見てて見てるあれやってると面白いですね。面白くなってきちゃった、うん、はい、というわけで、まあ、それなりのところまで多分自分もやるんだと思います、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。またまあどこかでどれぐらい経ってやるか分かんないですけど、まあ、リクをいろいろもらってるので、まあ少しずつやれたらいいなと思っております、はい、というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。それじゃあバイバイ。